国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
いよいよ明日からゴールデンウィークだね、うん、6日間大学はお休みなわけですが、
はい、
清香は何か計画あったりするの、うん、
世の中のウキウキした雰囲気を味わいながら、
うん、
この先長いようで短い3年生という厳しい学年に向けて、うん、勉強しますよ。
わあ、なんか暗いな。え、本当にずっとこもってるの？
うん、一応メインは勉強に費やして、
うん、
気晴らしにお菓子作ったり、
うんうん、
ちょっと買い物とかくらいしか考えてないかな。
そっか。でも今頑張って来年の負担を減らしておくのはいいことだね。
うん、来年を見越しての計画です。
はい。
あ、さやかは？
私はと言いたいところですが、番組始めなきゃ。
あ、本当だ。じゃあさやかはエンディングで教えてね。
はい。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
本日の質問はラジオネーム松川さんからの質問です。私のおじいさんがその弟と愛人の間に生まれたという人に、当時は使用していなかったおじいさん所有の土地と建物を無償で貸したそうです、
はい、
正確な時期は分かりませんが、戦後間もない頃で住むところがなく、
うん、
また実弟と愛人との間の子供ということで、やむを得ない事情があったと子供の頃に聞いた記憶があります、
はい、
先日私の父親が亡くなったのですが、生前にそろそろ土地と建物を返してもらってはどうかと言っていたので、葬儀等も一段落したので、そのことを先方、借りた人の子供に伝えました。ところが、もともと借りた方はすでに他界しており、先方は詳細が分からず、また父親の代からずっとここに住んでいたのだから、そもそも自分のものだと言います。
はい。
確かに契約書等はありませんが、おじいさんや父親から生前時にその土地は貸したものだということをずっと私は聞いていましたので、やはり返してもらいたいと思います、
はい、
これまでお金も一切取らずに貸していたのですから、先方は返すのは当たり前だと思うのですが、ただ急に出て行けと言われてもやはり相手も困ると思います。この場合にはどれくらい前に出て行けと伝えれば法的には問題ないのでしょうか？先方も詳細はわからないと言いながら、もし売ってもらうとすればいくらぐらいかということを言っていますので、おそらく自分のものではないということがわかっているようにも思います、
うん、
しかし時効ということを聞いたことがあるので、私も少し不安な面もあります。私自身も具体的な内容や契約書等がない中での質問ですので、回答しにくいかもしれませんが教えてくださいという質問です。
はい。
清香はどう思う？
契約書のない契約で、質問者さんも相手方も具体的な契約内容は把握してないみたいだし、難しいね、
難しいね、
でも質問者さんは祖父の土地だから当然返してほしいだろうし、相手方からしたら父親の代から住んでるのに立ち退きを命じられたら困っちゃうよね。
そうだね。
詳しいことはわからないので弁護士さんに聞いてみましょう。
はい、そこで本日は岐阜県弁護士会所属の渡辺智也先生にお越しいただきました。渡辺先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、今回の事案では2つの問題が生じていますね。
はい、
まず1つ目は、現在土地と建物を無償で使用しているおじいさんの弟の孫、これからは Y さんと言いますけども、に対して出て行け、つまり土地と建物の明け渡しを求めるためにはどれくらい前に明け渡しの申し入れをする必要があるのかという問題ですね。そして2つ目は、 Y さんが父親の代から長らくこの土地と建物に住み続けていることから、時効によって土地と建物が Y さんのものになるのではないかという問題ですね。
そうですね。
はい、では順番に考えていきましょう。
はい、お願いします。
まず1つ目の、どれくらい前に明け渡しの申し入れをする必要があるのかという問題ですが、
はい、
結論から言うと、今回の事案の場合にはいつでも直ちに明け渡しを請求することができると考えられます。
先生、いつでも直ちに明け渡しを請求できるとなると、 Y さんは困りませんか。土地や建物の借り主は法律によって保護されているのではないですか。
確かに、土地や建物の借り主は借地借家法という特別法によって強く保護されています。
はい、
しかし借地借家法によって保護されるのは土地や建物の賃貸借、つまり賃料を払って借りている借り主であって、使用貸借、つまり無償で借りている借り主ではありません。今回の事案では Y さんは無償で土地や建物を借りていますので、借地借家法の適用はありません。
使用貸借の場合にはどのような場合でも貸主はいつでも貸したものの返還を求めることができるのですか。
使用貸借の場合には、返還時期が契約によって定められている場合には、その返還時期が到来したとき、返還時期を定めてなかったときには、契約に定めた目的に従って使用を終わったとき、
はい、
どちらも定めなかったときはいつでも返還を請求することができると民法に規定してあります。
なるほど。今回の事例では使用貸借契約につき契約書がありませんので、契約の具体的な内容が分かりません。そうすると、仮に返還時期が口約束で定まっていた場合などには、 Y さんに対して直ちに返還を求めることができないケースも考えられるのではないでしょうか。
確かに、当初の契約の内容によってはそのようなケースも考えられると思います。
はい、
しかし今回の事案では、仮にそのようなケースであっても、 Y さんに対して直ちに土地と建物の明け渡しを求めることができます。
それはどうしてですか。
はい、土地と建物の使用貸借契約を締結したのは Y さんではなく Y さんの父親であり、そして Y さんの父親はすでに亡くなっているからです。
はい、
使用貸借契約は借主の死亡によって終了します。したがって、借主である Y さんの父親が亡くなった時点で土地と建物の使用貸借契約は終了しています。
はい、
そうすると使用貸借契約の内容がどのようなものであったとしても、すでに契約が終了していることから Y さんが土地と建物を使用する権利はありません。
はい、
よって今回の事案では Y さんに対していつでも直ちに土地と建物の明け渡しを求めることができるのです。
なるほど、よくわかりました。
では2つ目の問題、時効について考えてみましょう。
はい、お願いします。
Y さんに土地と建物を使用する権利がないとしても、長年この土地と建物を Y さんが占有していることから、取得時効によって Y さんの所有物になるのではないかということが考えられます。
相談者が心配していることですね。
はい、しかし今回の事案では Y さんが時効によって土地と建物を取得することはないと考えられます。
はい、
取得時効が成立するには Y さんが所有の意思、つまり自己が所有者として占有する意思を持って土地と建物を占有している必要があります。
はい、
今回の事案ではもともと Y さんの父親は使用貸借契約による借主ですし、 Y さん自身ももし売ってもらうとすればいくらかなどと発言しており、 土地と建物が自分のものではないことが分かっているのではないかと思われるということですので、Y さんに所有の意思は認められないと言えるでしょう。
はい。
したがって Y さんが土地と建物を時効によって取得するということは考えられないと思います。
なるほど、よくわかりました。
本日は岐阜県弁護士会所属の渡辺智也先生にご回答いただきました。渡辺先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスはlaw_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回は昭和45年9月16日最高裁大法廷判決の非公禁者の喫煙の禁止についての判例です。
ん？タバコの禁止？
うん、タバコ。ただし非公禁者に対しての禁止だね。
ん？これは何法の判例になるの？
うん、
喫煙の自由とかだから憲法かな。
お、正解。今回は憲法の判例です。
でも非公禁者って逮捕されてるわけだよね。
うん、そうだね。
そもそもなんで公禁されてるの？
はい、まずは事案の概要から説明していきます。
はい、お願いします。
公職選挙法違反で逮捕された X は愛煙家でした。
はい。
しかしタバコの所持を許されず、看守に喫煙を希望したが拒否されてしまいました。
うん、私は喫煙者じゃないからわかんないけど、
うん、
きっと喫煙者からしたらタバコ吸えないのは辛いだろうね。
うん、そうだろうね。うん、そこで X は喫煙の許可を求める請願状を提出したのですが、うん、回答もなく釈放時まで喫煙を許されませんでした。
請願状まで出したんだ。
うん、そうみたいだね。うん、そこで憲法18条で禁止されている苦役を強制されたとして訴えを提起したのです。
うん、なるほど。でも犯罪をして逮捕されている身なんだからタバコの制限は仕方ないと思うけどな。
私もそれはちょっと思ったけど、うん、では清香に先ほど出てきた憲法18条を紹介してもらいたいです。
はい。憲法18条、何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。また犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する区域に服させられないと規定しています。
はい、ありがとう。このように憲法では奴隷的拘束および区域からの自由についての規定があります。
はい。
そして本件で争点となったのが、うん、憲法13条における個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉の規定に基づき喫煙の自由は保障されているのかという点です。
ちなみに憲法13条、すべての国民は個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとしています。
はい、ありがとう。さてこの憲法が保障している自由には、うん、喫煙の自由は含まれるのかという点と、この喫煙を禁止していた旧監獄法施行規則96条が、うん、憲法13条に違反していないのかという点についてですが、清香はどう思う？
自由って一言で言っても、
うん、
今回の場合は監獄での喫煙を制限しているものでしょ。
うん、
喫煙が憲法で保障されているとしても監獄内での制限は仕方ないと思うな。
うんうん、
学校にだって社会にだってルールってものはあるしね。
うん、確かにね。うん、私もこういう強制施設内で喫煙を制限することは特に違憲だとは思わないかな。
うん、
憲法で謳っている自由っていうのは 別に好き勝手していいための自由ではないからね。
お、いいこと言いますね。
うん、
確かにそうだよね。
うん、あ、ちなみに旧監獄法というのは刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律で、うん、現在は廃止されています。
今は廃止された法律なんだね。
うん、そうですね。
ところで最高裁の判断はどうなったのかな。
はい、最高裁は X の上告を棄却して、うん、強制施設内での喫煙禁止は認められるとしました。
なるほど、うん、やっぱりそうだよね。
うん、最高裁は強制施設内での喫煙につき、うん、多数の非拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、うん、その秩序を維持し正常な状態を保持するよう配慮する必要がある、
はい、
このためには合理的制限を加えることもやむを得ないところであると判事しています。
うん、やっぱり集団となるとある程度の制限を設けて、うん、ルールがないといけないよね。
うん、そうだよね。また喫煙を許すことにより罪証隠滅の恐れがあり、また火災発生の場合には、うん、非拘禁者の逃走が予想され直接拘禁の目的に達することができないことは明らかである。
はい、
喫煙の自由は憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、うん、あらゆる時、ところにおいて保障されなければならないものではない。喫煙禁止という程度の自由の制限は必要かつ合理的なものであると解するのが相当であるとも言っています。
なるほどね。
うん、
憲法の保障している自由の意味をきちんと理解しなくちゃね。
うん、そうですね。今回の非拘禁者の喫煙の禁止についての判例は理解していただけたでしょうか。以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
岐阜の知ってる？岐阜の事件簿。今回は偽証罪に関する事件を扱います。
あ、偽証罪というと裁判が関係してくるよね。うん、劇団朝日の模擬裁判とかでも本当のことを言わないと偽証罪に問われることがありますって裁判官のセリフで聞いたことあるし。
うんうん、偽証罪は裁判に密接に関わる犯罪です。
うん、でも裁判に関わる犯罪ってなると、うん、自分たちには少し縁遠い犯罪に感じるね。
確かに偽証罪は誰もが犯すことのできる犯罪じゃないからね。
うん、
そのことも含めて今回の事件について見ていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、県警組織犯罪対策課北方署などは2013年2月28日に証人として出廷した公判で嘘の証言をしたとして養老郡養老町歌の男性を偽証罪の疑いで逮捕しました。
はい、
逮捕に至った被疑事実は同年1月20日に車上荒らしなどで窃盗罪に問われている暴力団員の男 X の公判に証人として出廷して、
はい、
窃盗事件は全て自分がやったなどと X が窃盗に関わっていない旨の嘘の証言をしたようです。
この窃盗事件に関与したであろう X をかばうために被疑者は嘘の証言をしたってことだよね。被疑者には何のメリットもないし、自分を犠牲にしてまでなぜ嘘の証言をする必要があったんだろう。
それについては本件の偽証に暴力団の関与があった可能性があるとされています。
あ、なるほどね。 X は暴力団組員だもんね。うん、被疑者ももしかしたら暴力団関係者かもしれないってことだよね。
暴力団の関与の有無について、はい、県警は調べを進めているようです。
うんうん、
ちなみに同署によると2012年7月に組織的な車上荒らしを捜査していた県警が X や被疑者ら9人を逮捕しました。
はい、
X は事件の主犯格とみられますが、
はい、
公判では否認を続けているようです。
うんうん、
県警は被疑者が主犯の X を守るために嘘の証言をしたとみており、
はい、
先ほどもお話ししましたが、うん、偽証に暴力団の関与がないかを調べているようです。
そっか、うん、事件の概要は理解しました、
はい、
と暴力団の関係などは今一つよくわからないけど、うん、被疑者が嘘の証言をしてかばうほどの何かが X にはあるんだろうね。
うん、よくわからない世界ですね、
うん、
そういえば今回の事件の概要に入る前にさやかは偽証罪は縁遠い犯罪って言ってたよね。
うん、確かに言いました、うん、
でも法廷で証言する機会がないとは言い切れないし、
うん、
意外と身近な犯罪かもしれないよ。
言われてみればそうかもしれない気がしてきたぞ、
うん、
自分が証人として呼ばれる可能性だって十分にあり得るよね、
うん、だよね、
うん、
まあ法廷での発言には気をつけましょうってことですね、
うん、つまりはそういうことになりますね、うん、
はい。さてさて、偽証罪は何法に規定されるかは知っていますか？
確か刑法でいいんだよね。
うん、そうですね、
うん、
でも習ってないと思うので私が条文を紹介します。
はい、
刑法第169条偽証罪。法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは3月以上10年以下の懲役に処するとされています。
へえ、割とあっさりとした条文ですね。
うん、わかりやすいよね。
うん、
でも学説が分かれていたりと条文解釈の面では他の条文とあまり変わらないようです。
法律を勉強する上で学説の対立とか面白い反面ちょっと難しいよね。あ、そういえば清香、偽証罪は誰もが犯すことのできる犯罪じゃないって言ってませんでしたっけ？
あ、忘れるとこだった、
うん、
多分皆さん理解されていると思うのですが、
はい、
偽証罪はいわゆる身分犯です、
うんうん、
だから私が日常生活上虚偽の陳述をしたところで、
はい、
偽証罪に問われることはありません。
うんうん、
偽証罪の主体は法律により宣誓した証人に限られています。
はい、
そしてこれはその行為の違法性に関係するものなので違法性身分と言えます。
はい、それこそ清香が自分に対して、うん、私に対して嘘の証言をしたとしても、うん、嘘ついたなって思うぐらいだもんね。
そういうことですね、
うん、
でも信用をなくすことになるので普段から嘘は控えたいですね。
うん、そうですね。
皆さんは偽証罪に関する事件を知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学が朝日新聞社から提供されている新聞記事を使った大学向け教材サービスの朝日新聞時事ワークシートをご紹介します。朝日大学が学生の学習支援のために指導したこの朝日新聞時事ワークシートは、朝日新聞社が朝日新聞の最新記事を素材として大学生向けに開発したダウンロード形式の教材です。朝日新聞の社説天星人語のほか、政治、経済、社会、国際、生活、科学など幅広い分野の最新記事を素材にした教材を活用して学習するため、社会のさまざまな問題に触れることができ、また実際の新聞記事を使用して漢字の読み書き、時事用語の知識、ニュースの理解度を問う問題が出題されることから、一般的な学力とは異なる知識と情報リテラシー教育をチェックすることに役立ちます。またこの教材は朝日大学内であれば専用ウェブサイトから各自のパソコンへ必要なものをいつでも自由にダウンロードして使うことができ、毎週新しい教材がアップされるため時事問題をタイムリーに学習することが可能です。この時事ワークシートを使用するための ID、パスワードは朝日大学の学生、教職員であればどなたでも知ることができますので、使用したい場合は学事課でお尋ねください。そしてこの教材を活用して学習した効果を測定する手段として、朝日新聞社とベネッセコーポレーションが共同で実施する語彙読解力検定という試験があります。 この試験は毎年6月と11月の年2回実施されており、朝日大学内での団体受験を希望する方には担当事務課の窓口での申し込みを受け付けています。試験のレベルは3級、準2級、2級、準1級、1級がありますが、このうち2級以上に合格すると朝日新聞社をはじめ一定の会社への就職活動に有利に作用するとの情報があります。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課までお願いします。本日は朝日大学が朝日新聞社と提携して実施する朝日新聞時事ワークシートに関する意味寄りな情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
さてさて、さやかのゴールデンウィークの計画、オープニングで聞けなかったからエンディングで聞いちゃおっかな。
お、そうだったね。きよかに勉強がメインは暗いとか言っちゃったけど、実は私もそんなに変わらないんだ。
あれ、そうなの？
うん、5月の末に検定試験があるから、それに向けてラストスパートをかけようかなと。
そっか、じゃあ時間たくさん取れるからラッキーだね。
あ、でも清香が気晴らしに作ったお菓子をいただく時間くらいは空けるようにするから安心してください。
やっぱり食べる専門なんだね。
あ、突然ですが最後にお知らせがあります。
はい、
実は今日5月2日をもって私たちの、
あ、そうだったね、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーと
判決やいかにさやかの判例集のコーナーが最後となりました。
私たちは次回の放送でこの番組を卒業します。
今まで私たちの放送を聞いてくださったリスナーの皆様、本当にありがとうございました。
そこで次回の放送は特別編でお送りします。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのはそろそろ日差しがつらい朝日大学法学部の清香と、
半年間こたつが活躍していたさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
届けてみせる君の夢。